起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。賛美歌267番をもって主を賛美します。詩編32編を購読します。購読詩編の32編です。上の段の私が読んで、2文字下がったところを皆さんが読んでください。ダビデの詩、マスキール。いかに幸いなことでしょう。
その日を許され罪を覆っていただいた者は、
いかに幸いなことでしょう。
主に言葉を数えられず心に欺きのない人は、
私は黙し続けて
絶え間ないうめきに生きまで待ちかけました。
見ては昼も夜も私の上に重く、
私の力は夏の日照りにあって衰えてました。
私は罪をあなたに示し、
我が隠しませんでした。
私は言いました、主に私の背きを告白しようと。
その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。
あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。
大水があふれ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。
あなたは私の隠れが、
苦難から守ってくださる方、
救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。私はあなたを目覚めさせ行くべき道を教えよう。
あなたの上に目を注ぎ進めを与えよう。
分別のない馬やラバのように振る舞うな。それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない。
そのようなものをあなたに近づけてるな。
神に逆らう者は悩みが多く、
主に信頼する者は慈しみに囲まれる。
神に従う人よ、主によって喜び踊れ。すべて心の正しい人よ、喜びの声を上げよ。どうぞご着席ください。お祈りします。主イエス・キリストの父なる御神様、闇の中に光を創造し、絶望の中に希望を与えるあなたの御名を褒めたたえます。長い間罪と悪に支配され苦しむ人間を憐れみ、あなたはあなたの一人のイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。すべての栄光の主でありながら、御子は貝羽桶の中でお生まれになりました。その誕生の時より身を低くしてくださったあなたのお姿が私たちの前に今宵生き生きと立ち現れますように。あなたの低さにおいてこそあなたに似たものとなれますように、いつも主と共に歩むことを願いながら、無知と傲慢から先週も大切な人を深く傷つけてしまいました。繰り返される過ちが本当に悲しく、身の置きどころさえ失ってしまいます。罪人の頭なる私を、もし御心ならば許してください。ただ身を低くして主を待ち望む者へと変えてください。自分に与えられた力があるならば、それを隣人のために捧げることができますように。巫女の誕生を知らせる星はユダヤのみならず東方世界にまで輝き渡りました。博士たちはどんなに喜んだことでしょう。どんなに待ち焦がれていたことでしょう。今宵輝く星がどうぞいつまでも私たちの心の内で輝き続けますように。クリスマスイブの礼拝説教をなさいます大沢正義先生をどうぞお守りください。あなたの御言葉を大胆に語れますように聖霊が働いてください。聞く一人一人が今宵 主と出会えますように導いてください。この祈りを世界中のクリスマス礼拝の祈りとともに、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌248番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌248番です。ご着席ください。聖書をお読みします。聖書は新約聖書マタイによる福音書2章1節から12節です。お読みします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で 決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
クリスマスおめでとうございます。主の日の日曜日の夜、こうして共に礼拝堂に集い、クリスマスの礼拝をお捧げできますことを心より感謝いたします。私にとっては金沢元町教会牧師としての最後のクリスマスメッセージとして、ぜひ神様が今日ここに招いてくださった皆さんと共に、まだ洗礼を受けていない方も多くいらっしゃる、神に招かれた皆さんと共に、ぜひこれをお聞きしたいと願いましたのは、有名な東方の博士たちの物語です。数年前にもやはりこの場で共に聞いた聖書箇所であります。しかし実はこの物語はこの2023年のクリスマス時期だけではありません。この数年の間、それこそこの言葉をこの場所で説いた3年前からずっとずっと私の心にとどまり続けている聖書の物語の一つです。ずっと私の胸にとどまり、例えば教会の人、あるいは教会の外の人、どんな人と話している間にもずっと去来し続けている聖書の物語なのです。2023年、そのクリスマスの物語をもう一度聞きたい、そう願っているのです。有名な物語です。ページェントと呼ばれるクリスマスに行われるキリスト降誕劇の一部として必ず演じられる場面の一つです。ユダヤ人たちから見て東方と呼ばれるその地域の世界からやってきました占星術の学者たちが、ユダヤ人の王様の誕生を知らせる星の出現を母国で発見し、はるばるユダヤの地までその幼子を拝みに来たという物語です。今年も我が家の子供たちがキリスト教主義の保育園と小学校でそれぞれページェントを演じてまいりました。年長児の三女は東方の学者の一人、2年生の次女は2年生全員でその学者たちを導いた不思議な星を演じました。ユダヤ人の王の誕生を示す夜空の星に導かれた東方の星占いの博士たちが、クリスマスにお生まれになった幼子であるイエス・キリストに 黄金、乳香、もつ薬を捧げ礼拝した忘れがたい場面の一つです。私はこの聖書の物語をめぐっていつも思い起こす一つの出来事があります。それはいつの時期であったか、正確には覚えていませんが、もしかしたらクリスマス近辺の季節であったかもしれません。私たち夫婦がまだ子供も与えられないうちに最初に伝道師として仕えた奈良の教会での一つの経験であります。毎週行われていた日曜日の幽霊拝に一人の若い女性が訪れました。2回、3回、回数を重ねて奈良の教会の小さな幽霊拝に出席されました。その静かな夕べの時間をその方は喜んでおられたと思います。朝の礼拝ではなく、なぜ夕べの礼拝に来られたのか。日曜日のお昼には仕事をなさっているからだと最初の自己紹介で伺いました。小さな礼拝ですから、礼拝が終わった後も出席者は牧師たちと少し立ち話をしてから帰って行かれます。幽霊拝2回目か3回目くらいの出席の時であったと思います。その若い女性はご自分の職業は占い師であると教えてくださいました。自分の得意とする西洋の占星術にはキリスト教のシンボルがたくさん用いられているから、それで親しみを覚えて教会の礼拝に来てみたのだと礼拝後の立ち話の中でお話ししてくださったのであります。私は西洋式の占星術にどれだけキリスト教的なシンボルが実際に用いられているか知らないのですが、その時しかしキリスト教会と星占いはそれほど関係がないかもしれませんねとお茶を濁すようにお答えしたのを覚えております。しかし正直に申せばキリスト教会と星占いとはそれほど関係ないどころが決して関係がない、キリスト教会と占いとは決して相入れるものではないと思っていたと、そういった方が本当は私の心にぴったりとしていたのでありました。旧約聖書の中、占いというのは主なる神様の厭うものであるから行ってはならないと繰り返し戒められています。例えば申命記18章14節には、あなたが追い払おうとしているこれらの国々の民は牧師や占い師に尋ねるが、あなたの神主はあなたがそうすることをお許しにならない、そういう言葉が語られています。なぜ聖書は主なる神様が占いを禁じる厭うのかと言っているのでしょうか。占いは聖書が私たちを招こうとしている神信頼とは真逆の行為と考えられるからです。それは主なる神様が私たち一人一人にご準備されている秘められた計画を先回りして知り、それを自分の思うままに操作しようという、そういう誘惑に基づくものであるからと考えられるからです。しかも誠の神様の目をかいくぐって、誠の神ならぬ力によってそれを覗き見ようとすること、悪霊の力と内通することによって盗み見ることだと聖書はそう語るので、キリスト教会と占いは全然関係がないと言うべきなのであります。手相占い、血液型占い、おみくじも星占いも洗礼を受けたキリスト者は関わるべきではない。いいえ、もっとポジティブに言い換えるならば、方角とかお日柄とかお日取りとかそういうものから自由にされている、どの日も一年のどの日も神様の用意された祝福の日だと信じているのがクリスチャンの強みだと言えるのであります。やがてその方は教会に来られなくなりました。教会の信仰というのは私が今申し上げた通りのものだから、自分の職業とはやはりあまり関係がないとご自分で判断されたのかもしれませんけれども、ここ数年私はこのことをよく思い起こすのです。 今日共にお聞きしている聖書の物語、東方の占星術の学者たちの物語を思い起こしながら、あの時の自分の考えはとっても正しいけれども、同時にとっても間違っていたのではないかと思い起こすのであります。なぜならば、東方の占星術の学者たちのキリスト礼拝を神はお喜びになり、それだからその物語がクリスマス物語として聖書に記録され、2000年という間読まれ続けてきたからです。東方の占星術の学者たちがその星占いによってユダヤ人の王の誕生を知り、キリストを拝みに来たのです。その出現した星は、彼らがエルサレムに到着した後は彼らがよく知る普通の星であることを確かにやめました。その星は、彼らがヘロデの宮殿を出た後は神の御手に直に導かれる星となり、彼らに先立って進み、占星術の学者たちを幼子イエス・キリストの いらっしゃるその家のちょうどそのところまで導いた、そういう星であります。そしてその星に導かれ、占星術の学者たちは幼子をひれ伏して拝み、黄金、乳香、もつ薬の宝を捧げました。彼らを幼子のもとまで導いた星は、彼らが東方で見た星のままではありませんでした。彼らがよく慣れ親しんだ占星術の星の運行そのものではなかった。しかしそれでもやはりその星が用いられ、占星術の学者たちをシュエスのもとへと導いたのであります。主なる神様はユダヤ人の王としてお生まれになった、そのものを、そのお方を拝む者として、そのユダヤ人の王を拝むはずのものから最も遠く離れたはずのものである異教のガチガチの占い師の星の運行に導かれてきたこの人たちの礼拝をお求めになり、また喜ばれたのであります。全くその正反対に、この同じ物語の中にはヘロデ王という人が登場しております。ユダヤ地方の当時の領主であり、自分とは違うユダヤ人の王の誕生を喜ぶことができず、面従腹背、見つけたら知らせてくれ、私も拝みに行くからなどと言いながら、しかしその実もうすでにその幼子を殺すことを心に決めていたものでありました。ヘロデはその権力をキリストに返す気になりませんでした。思い通りにできるその力を握りしめて手放す気がなかったのであります。けれども大変不思議な記述であると言えますけれども、ユダヤ人の王の誕生を喜ばなかったのは、この明らかな権力者である王様だけではありませんでした。3節のこれを聞いてヘロデは不安を抱いたという言葉には、大変意味深な記述でありますが、エルサレムの人々も皆同様であったと続いているのです。ユダヤの民の祭司長たち、律法学者、聖書学者、エルサレムの全住民、すなわちユダヤ人の誠の王の到来を最前列で待ち望んでいたはずの神の民が、ヘロデと同様に、つまりヘロデと全く同じ不安を抱いたというのです。つまりこの神の民たちもまた、その権力を自分の手から手放し、キリストにお返しする用意がないままでいるということです。ヘロデほどわからさまで分かりやすい力を握っている彼らではありません。しかしその神の民たちもヘロデと同じように、自分の握っているもの、自分がコントロールできると思っている小さな範囲でしかないかもしれないけれども、その支配権を手放そうとしない。 ヘロデと同じようにその自分の人生の主導権をユダヤ人の王が自分の王がお生まれになったというのに自分の手に握りしめたままなのであります。ある説教者は言います。これが神の民の姿だと聖書ははっきり語っているんだ。つまりこれが私たちの姿なんだ。もしも教会が今日クリスマスの祝いをここに主催し皆さんをお招きしているこの教会がここに自分の姿を見ることなく例えばいい気になってこの聖書の物語から時の権力を批判しているような説教をしているだけならばこの世界の権力者たちの横暴を批判しているだけならばそれは神の言葉を聞き損なったんだ。神の民と呼ばれながら異教の占い師たちを心の底では軽蔑しながらけれども幼子のもとに自分を差し出しひれ伏すことができないでいる神の民、それが自分なんだ。私は私の心の内に私たちキリスト教会の内側にこそいつの間にかこのような罪が入り込んでしまうということを認めないわけにはまいりません。いつの間にか神の御前に自分の握りしめている力を手放せなくなってしまう。その自分の握りしめているもの、自分の自由のできる範囲を脅かす誠の主人の到来の足音に不安を抱いてしまう。占星術の学者たちが捧げた黄金、乳香、没薬、これらはまあ大した人財産でありましたけれども、ただの宝ではなかったと学者たちは申します。これらは大きな財産でした。しかも同時に、この占星術の学者たちの商売道具、占いとか、まじないとか、魔術の道具であったと説明されています。彼らの礼拝は、つまりただ異国の王を軽く拝んだ会釈したということだけではなかったのです。商売道具を捧げてしまった。身を投げ出すようにして生活を投げ出すようにして幼子の前にひれ伏したということがこの捧げ物からわかる彼らの態度であります。この人たちは神のご用意されているご計画をその商売道具を捧げ切ってしまうことによってそのご計画をねじ曲げることをやめたのであります。東方の学者たちは握ったものを手放したのです。自分で自分の将来を支配することをやめたのです。それはヘロデとエルサレムの住民とは対照的な姿です。けれどもなぜこの異教の占星術の親玉のような人たちが自分の人生を自分の思い通りにデザインしていけるっていうことこそこれは素晴らしいことだと、そういう価値観を持っていたはずのこの人たちがどうしてこういう大転換を行うことができたのでしょうか。もちろん彼らが偉かったからではありません。9節後半の言葉をある聖書学者はさらに分かりやすく次のように訳してくれています。そして見よ、その昇りゆくのを見たあの星が彼らに先立ち行き、ついにあの幼子のいた場所の上にまで達し、そこにとどまった。そしてその星を見た時、大いなる喜びが彼らを捉えた。そうです、あの星が彼らを先立って進んでいったのです。そうです、その星を見たとき大いなる喜びが彼らを捉えたのです。 大いなる喜び。いいえ、正確には星がとどまった家の中にいたもうイエス・キリストが彼らを捕らえたのです。彼らが真実を捕らえたのではなく、彼らこそ真実なるキリストに捕らえられたのです。そこに大いなる喜びが生まれ、自分の握りしてしめているものを手放し捧げ切ってしまう礼拝が生まれたのであります。イエス・キリスト、このお方に出会った時、この学者たちはキリストに捕らえられ、神に捕らえられ、ユダヤ人の王としてお生まれになったこのお方が実はこの自分自身の王、支配者でもあることが分かったのです。だから自分の商売道具を手放し、身を投げ出して自分の誠の主であるキリストを拝むと、このことが彼らの身に起きたのです。このことが起こらなければならないのです。生まれながらの神の民であるか、そうでないか、神に今まで近かったか遠かったか、そんなことは何の関係もありません。大いなる喜びがやってきて、キリストがやってきて私たちを捕らえる、それがここに起こらなければなりません。そうすれば私たちは握りしめていたものを手放せます。そうすれば私たちは安心して神への献身に生きることができるようになります。そしてクリスマスの礼拝とは、このようなイエス・キリストと人間の出会いが2000年前の東方の学者たちの身に起こっただけの過去の出来事ではなく、その出来事がこの礼拝の中で繰り返し語られるとき、今ここにそのような私たちを捉えるキリストとの出会いが今ここに現実に起きるのだと信じ、その約束のうちに捧げられるものなのであります。さて、このようなキリストとの出会いがもたらす大転換によって、占星術の道具、まじないの道具を捧げ切ってしまったと聖書学者たちが解説するこの東方の学者たち、これでさっぱり自分のなりわいを捨ててしまったのでしょうか。そうかもしれない。そういうこともあると思います。しかしそうでなかったかもしれない。それでも良い、私は思います。キリストと出会い、キリストに捕らえられているという大転換が彼らの身に起こった後に、彼らが占星術の学者のままであったとしても、それは少しも問題ないのではないかと最近私は思うのです。彼らは故郷に戻り、そこで占星術の学者であり続けたのではないか、そして彼らのもとを訪れる人々の相談に乗り続けたのではないか、例えばそう想像したとしても少しも問題ないと思うんです。けれども、もうこの占い師たちにはその占いのために、占いのための道具も、まじないのための道具も何も必要なくなったのではないかと思うのです。彼らの継続する占いにとって大切なのは、今やただ一つの星の運行、いいえ、そのただ一つの星がその上にとどまった一人の幼子、そのお方の存在が彼らの占いのすべてのすべてとなったのではないか。彼らが相談を受けるときに彼らが思い出すすべてのすべてとなったのではないか。そう想像することは許されるのではないかと思うのです。それ以来、夜空にどんなに悪い星の巡りが現れたとしても、彼らは言うんです。大丈夫、救い主がお生まれになった。どんなにひどい手相が目の前の人の手に現れても、彼らは言い切るんです。大丈夫、あなたの救い主がお生まれになった。たとえ東の空で見たあの同じ星が、今度はそのユダヤ人の王が十字架で処刑されるのだと、そういう巡りを示したとしても、ますます言い切るのであります。 大丈夫。その十字架のキリストの姿こそ、いよいよこのお方が我々と共にいてくださる印である。大丈夫、救い主はあなたと共にいる。彼らのその後の占いには、いつもいつもインマヌエル、神が私たちと共におられるという言葉が語られるようになったのではないか、こういうふうに想像するのは、まあ愉快なことではないかと私は思うのです。キリストにお会いした者、キリストを拝む者として生きるということは、全然違った自分にならなければいけないというのでは全くありません。日本人は日本人のまま、カナダ人はカナダ人のまま、ロシア人はロシア人のまま、ウクライナ人はウクライナ人のまま、ユダヤ人のまま、ユダヤ人はユダヤ人のまま、パレスチナ人はパレスチナ人のまま、そのありのままのその人がキリストと出会い、キリストと拝み、キリストと共に生きるものとされる。いいえ、正確に言えば、私は私のまま、あなたはあなたのままなのだけれども、それなのにもう全然違うんです。私のために救い主がお生まれになり、私はもう一人きりではない。自分の人生を自分の力で何とかうまくやっていかなければならないのではない。なぜなら、クリスマスにお生まれになった御子は、どこまでもどこまでも貧しい貝羽桶から十字架に至るまで、どこまでもどこまでも私たちに伴ってくださるお方だからです。それゆえ、私たちの人生は呪われていません。少しも神に呪われていないのです。大丈夫、安心してよいのです。私とキリストは2000年前のあのクリスマス以来、あんことそれを包むおまんじゅうの皮のように混ざってしまうことはありませんが、離れがたく一つのものとなっております。つまり、キリスト抜きのあなたはなく、あなた抜きのキリストはもうどこにもないのです。それがインマヌエルであります。私は私のままで、あなたはあなたのままで、金沢人は金沢人のままで、北陸人は北陸人のままで、関東人は関東人のままで、この救い主に出会い、この方と永遠を共にし始めるのであります。このような救い主誕生の知らせをこの世界に告げる東方の占星術の学者たちは、占星術の学者のままで、しかし今や実は彼ら自身が不思議に輝く星となっているのであります。人々を御子のもとにまで輝く星となっているのであります。出会うすべての人に、出会うすべての人の生涯が神に祝福された人生であることをお語りくださる御子イエス・キリストを指し示す、あの輝く星となっているのであります。神はここにいるお一人お一人をその輝く星として用いられます。どんなに小さなあなたでも、神はあなたをあなたのままで、キリストの祝福を告げ知らせる使者として用いられるのです。東京神学大学という牧師養成の神学大学で旧約聖書神学を教えた松田明三郎という人の書いた星を動かす少女という散文詩があります。これはペーシェントの場面を歌っている散文詩であります。これを2023年のお一人お一人へのクリスマスプレゼントとして私からお送りしたいと思います。こういう詩です。星を動かす少女。クリスマスのページェントで日曜学校の上級生たちは、3人の博士や羊飼いの群れやマリアなど、それぞれ人の目につく役を振り当てられたが、一人の少女は誰も見ていない舞台の背後に隠れて星を動かす役が当たった。お母さん、私は今夜星を動かすの、見ていてちょうだいね。その夜、道に満ちた怪獣はベツレヘムの星を動かした者が誰であるか気づかなかったけれど、彼女の母だけは知っていた。 そこに少女の喜びがあった。2023年クリスマスイブの夕べの礼拝、不思議な星に導かれて、本当に不思議な星に導かれて、つまりこの星のようになった東方の学者たちのような、皆さんの家族、友人、知人、教え子、先生に導かれ、不思議にもこの礼拝へと招かれたお一人お一人が、今ここで不思議にもキリストを拝んでおります。不思議にも礼拝をしております。インマヌエル、神はまさに今ここに私たちと共におられます。自分で自分の生涯をコントロールしようとしなくてよいのです。祝福の主が共におられ、ここにいるお一人お一人の生涯を良き御心のうちに導いてくださいます。この礼拝の後に皆さんはそれぞれの場所に戻りますが、このインマヌエルの主と共にそれぞれの場所へと戻っていかれるのです。私はこれを何度でも何度でも皆さんと共に分かち合いたい、思い起こしていただきたい。今日この言葉を聞いたお一人お一人が、あなた自身が人生の思い煩いをこのユダヤ人の王、そしてこの私たち全ての人間の誠の王に委ねて自由に生きてよいのだ。解放の知らせを告げる不思議な星の導きとなるのです。本当に小さな輝きかもしれません。救い主との出会いの後はあなたの働きは忘れられてしまうかもしれません。しかし神は覚えていらっしゃいます。神はご存知です。神はそのように生きる皆さんのことを本当に本当に喜んでくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、2023年のクリスマスイブの夕べに、このようにこの会堂に集められ、共に礼拝を捧げ、キリストの出来事を聞くことが許されたことを感謝いたします。この言葉が語られる度ごとに、イエス・キリスト御自らがここにご臨在くださり、私たちに出会ってくださると信じてよいのだと招いてくださいます。今この言葉とともに、キリストに出会ったお一人お一人が、その胸に、その傍らにイエス・キリストを感じ、またその方と共にここから出ていき、生涯インマヌエルなるキリストに付き添われる者としての生涯を歩み続けることができますように、導いてください。この祈りを主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌256番をご一緒に賛美しましょう。お差し支えのない方はお立ちください。 献金と感謝のお祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。
万物の作り主であられ全能の父なる神様、兄弟姉妹と共にクリスマス礼拝愛参加に続き、ただいまはクリスマスイブキャロル礼拝に預かれましたことありがとうございました。救い主なるイエスキリストのご降誕を通し、神我らと共にいますと大きな喜びの、すべての人々に告げられる、知らされ、神様に信頼を置くものです。このクリスマスには神様が差し伸べてくださいました。手をお二人の姉妹が手を握り返し、神様のうちに招き入れてくださいました。その洗礼式に立ち会わせてくださいまして、ありがとうございました。神様の壮大な民族、世界の歴史の中にだけでなく、この小さな私たちの歴史にも神様のお手の介入があり、生きて働いていてくださることを示してくださり、感謝申し上げます。神様が良しとしてお作りくださった平和な世界とはかけ離れ、ほど遠い悲しみ、苦しみのある世界中の人々に慰めと希望をお与えくださいますように、お守りとお支えをお願いいたします。ただいまは献身の印として献金をお捧げいたしました。御用のためにお持ちくださいますように、どうぞ主イエスキリストの皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
鳥なしの祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主の祈りを祈りますので、主の祈りと申しましたらご一緒にお願いいたします。平和の御神様、クリスマスのメッセージをありがとうございました。 幸せなひとときにも忘れることのできないことがあります。この地上で戦争が続いていることです。どうか戦争の終わらせ方を私たちに教えてください。彼らは知らなかったのです。勢いで始めてしまった戦争が敵にも味方にもこんなにも悲惨な結果を生み出してしまうものだということを、そしてやめようにもやめられず、ずるずると苦しみが引き伸ばされるものだということを、食べ物も安らかに眠る場所さえも失っている多くの人々を憐れんでください。傷を負い血を流し絶望している兵士たちを憐れんでください。寒くなってまいります。凍える夜に輝く星を見つめている子どもたちに、せめて一晩の温かいスープがありますように。そして為政者に戦争の終わらせ方をどうぞ教えてください。一日も早く平和が訪れますように。この祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌264番、清しこの夜を皆さんで一緒に歌いましょう。 それではそのまま正映の25番祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。